この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまなイベントを取り上げています。今回は6月1日から6月2日に亀有学び交流館で行われました第43回亀さん祭りに波代理香がお邪魔しました。私がお邪魔した6月1日の葛飾区の天気は曇り、25度を超えて蒸し暑く、室内では汗ばむ体感となりました。今年の亀さん祭りのテーマは、つなげよう、広げよう、地域の輪。午前11時15分からオープニングセレモニーが行われました。葛飾吹奏楽団の皆さんの演奏によるテープカット。そして去年は台風の影響で演奏できなかった上千葉小学校のブラスバンドののびのびとした演奏で幕を開けました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では実行委員長の浦山さんにお話を伺います。
去年は台風でとても大変でしたけど、今年はもう通常の台風一過、本当に天気が良くて良かったです。通常のあの祭りができました。はい、皆さんのおかげです。それぞれの団体さんがそれぞれの部屋でいろいろやってはいますが、そこでお手伝いをしたりしている中学生高校生のその若々しい力をぜひご覧いただければと思っています。ここの学び交流館で会議をやったり、いろんなものをこう作ったりしている団体さんの日常が見れるので、あとそこで子どもたちに体験もさせたいということでやってるあの団体さんもいますので、そういう体験をしているところとかも一緒に見て自分も参加していただけるととても嬉しいなと思います。
続いてイベントの展示団体の皆さんにお話を伺います。
新日本婦人の会葛飾支部で平和の女性団体です。動画家の岩崎千尋、平塚雷鳥さんの呼びかけでできた団体です。で、全国組織です。で、毎年この亀さん祭りには子組の絵手紙、それとあの被爆写真展、今日はちょっと少ないんですけど飾って皆さんに核兵器廃絶の訴えをさせていただいております。今年はここで初めて憲法を主にした憲法カルタで作った絵手紙を短冊にして飾らせていただいております。あと向こうにはね、ちぎり絵を今度今日あの体験会も予定しております。
こういったあの伸び縮みがする紙を使いまして、これを掘り折って、それで蝶々のようにして、これをワイヤーで縛りまして、それでこういう形になります。で、これに溶けているろうをくぐらせます。そうするともう固いこう透明の花になります。で、これを飾っておく、飾っておけるように作ります。原爆の悲惨なものをしっかりと見て、原爆はなくそうという、子どもたちもそれが伝わるように、きれいな花をやっぱり作りながらそういうことが分かるようにしていきたいなと思っています。
社会福祉法人の武蔵野会の東折切り楠木園です。障害者、重度障害者の施設で、日中活動にアート活動をしてまして、まず利用者さんの作品の展示と、まあ、お子さんを中心に大胆に絵の具を使って絵を描いてもらおうと思ってこのブースを作っております。段ボールに白塗りをしてるんですけれども、そこにあの思いの竹をぶつけてもらうように描いてもらってます。まあ、日頃利用者さんにも絵の具を大胆に使ってもらって絵をもう思いっきり描いてもらうっていうのを日々やっているので、ここでもお子様方に普段できないようなことを体験してもらえたらなと思ってやっております。
うちの施設に通ってらっしゃる利用者さんがそのアート活動の時間に思い思いにこう好きなようにあの絵を描くという時間であの作られた作品です。下にあのこの作品を描いている 時の姿の写真を貼ってありまして、筆の持ち方とかそれぞれいろいろ障害があるんですけど、その人の好きなように書きやすいように書きたいものができるように工夫していろんな道具を出して、はい、絵の具もドボッとそのまま出したりとか、そうちょっと立体的に乾いたのがそのままなってたりするんですけど、筆だけじゃなくてローラーとかビー玉を絵の具に転がしたりとか、あとちょっと水のりを混ぜて直接手に塗って手で塗ったりとか、そういう絵の具の感触を楽しんでもらったりとか、絵を描くというよりはその絵の具を使って自分の思いを表現するっていう目的で、例えばちょっと辛いことがあった時はどんどんどんどんどんって書いてもらったり、普段出せない気持ちを表出するような、それが作品になったものですね。
まず熱中症クイズに答えていただいて、それに参加していただいた方にうちわ作りに参加していただいてるんですけど、スイカだったりひまわりだったりの柄を選ぶことができます。5個の簡単なクイズなんですけど、全問正解される方がいらっしゃるんですけど、結構皆さんいろいろご存知です。折り紙を使って、で小さいお子さんも作れるようになってます。高齢者総合相談センターは葛飾区の委託で高齢者の方のよろず相談窓口になってますので、何かあればいつでもご相談いただければと思います。
手芸クラブでそれぞれみんな編み物とかいろいろな持ち持っていろいろやるんです。で今多いのはクラフトテープとか、今 PP バンドが流行ってるんで PP バンドのカゴとか。
荷造り紐です。今ベトナムの民芸品みたいな感じで流行ってるんですけど、毎週水曜日の午後からここの亀有の学び交流館でしてます。
毎年手話通訳の協力ということで開会式オープニングセレモニーやらせていただいてます。手話コーラスもやって小さな世界っていうのをやったので、その感想の時にいろんな国があるねっていうことで、で日本と中国とアメリカの国旗の絵を見ながら手話表現はこうなんだよっていうのをちょっとやってみたんです。アメリカなんかは星条旗のこの島の部分ですが揺れてるようなイメージなので、中国はチャイナ服のイメージなので、手を左の方から右の方にまっすぐ引いてそのまま下ろすんですね。で中国という手話、いつも3階の視聴覚室で活動してるんですけれど、もし聞こえない方がいらっしゃったらその方に手話表現を教えていただいたりとか、いらっしゃらなくてもサークル員同士で指文字といってあからうんまで指の形で50音が表現できるので、それを使いながら単語をちょっと練習したりとか、あと手話表現、新しい手話を覚えたりとかっていうことをしています。
私はこれです。カーネーションです。怖いから
ひまわりと仕上げと魂と、それだったね。今ね夏に入りかけてるからと夏のイメージに、
スプレーカーネーションと雪なやぎという雪や、
ね、
なんかあんまり行けたことがなくて気になったのと、なんかこうパーってなってて可愛いから、あと牡蠣も特徴的でなんかやりたいなと思ってこの牡蠣を選びました。3、4年くらいですかね。
私たち自然はやっぱりお手本に心を生ける、その花 の心生ける、人間の方じゃなくてお花が一番喜ぶところを、美しいところを見つけ出して生けるってことを勉強させていただいてますので、ちょっと他の流派とは違うんですけども、やっぱ自然の良さというか、なんか自然体のお花を飾らせていただいてます。子供が本当生けたように見えないんですけど、やっぱ子供たちもその一輪をよく見ることで、そのお花の一番美しいところを見つけ出して受けてますので、やっぱなんかこう素直にこう花に対して向き合ってこう力まずにというか、いいところをやっぱり行けたいということをいつも毎回やってますので、ね、だいぶ上手になってきてると思います。迷いがないんですよ、子どもたちって直感でここってこう素直な気持ちで行けてますので、とてもなんか見ていて気持ちいい花が入ってるんじゃないかなと思いますね。こちらのやっぱり交流館で、はい、日曜日月1回させていただいてます。
困ってる人と一緒にお手伝いしたいなと思って来ました、今日は水風船みたいなやつを釣るやつを作ったりして手伝いました。
では来場されていた皆さんにお話を伺います。
コロナの時は来なかったけど、あと明日は農産高校のジャムとかお味噌とか明日はまた来ます。今日はオープニング の、 あの上千葉小学校の生徒さんのブラスバンドを聞いて今ここへ上がってきたところ。苦戦しております。でもこれが脳トレにいいことなんです。この折るのも綺麗になんか折れません。だんだんだんだん
いとこのお母さんの妹が誘ってくれて遊びに来ました。特にないですね。気持ち考えず普通にやってました。自分でも分かりません。
ママが誘ってくれたから来た。好き。今日は絵のなんかブローとか描いてる。
友達と来ました。ただ食べ物食べました。焼きそばフランクフルトかき氷飲む。結構空いてます。多分この後ラーメン食べます。
友達です。
かき氷
か焼きそば、
まあほぼ来ても、
まだ食べてない。
かき氷で。
カフェさん祭りに行きたいと思いました。かき氷食べてます。あ、美味しいです。
あったからまだ何よ、かき氷しか食べてない。
友達と来ました。2階のスポーツ室でこの子と一緒にブラバンで演奏しました。
楽しかった。
アルトホルンです。結構難しいとは言われて、まあボタンだからちょっと間違えるとこもあるけど、まあうまくいった。
いかがでしたか？大人から子供まで楽しめるプログラムが満載で、手話を体験したり、フォークダンスや手作り体験教室などを楽しむ皆さんで賑わっていました。また1階の飲食スペースでは、暑い中、かき氷を頬張る子供たちが楽しそうにお友達とはしゃいでる姿が大変印象的でした。葛飾リポート。次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに！